アロハ。3月6日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエーイ。春が来た。春が来ました。83MHz i&ulala FM より今週もお届けいたします。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカです。よろしくお願いいたします。この番組は毎週火曜夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいということでですね、先月ね、渋谷のとある、ライブハウスで私ライブをやったんですけどね、その時にね、この番組の、今はもうね、お辞めに、ご卒業になった方なんですけど、第4週目のね、パーソナリティを担当されてた、あかねさんとね、偶然、対バンって言って共演したんですね。あちらは、私が出るってことをご存知でいらっしゃって、モンチカさんですよね。私、第4週目やってたアカネですって言ってくださってね。わあ、ここで繋がったと思って。第4週目ってことは結局、その次の週は第1週目になるから、来週はこの方ですって言って、私のことを紹介してくださってた方と、やっと繋がったっていうことでね、もうとっても嬉しくて、またね、いい声で歌う方でね、もう本当に楽しい、時間を過ごさせていただきましたが、さあ、今週のスポットライトはですね、卒業シーズンということで、思い出もたくさん染みついている学校用の机、ね、学校用机に、してまいりたいと思います。後半は、ボイストレーナーモンチカがお届けするラジオで、ボイトレーのコーナー、今週も声のお悩みズバッと解決いたします。ということでですね、今日のオープニングナンバーはですね、ラジオとラジコがおすすめする巷で話題の一曲です。女優、シンガー、モデルなど幅広いメディアで活躍中の佐伯麻衣さんのニューリリース、キャンディーガール。それでは今週も元気よく参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト、はい、ということでね、3月になってきました。卒業シーズンですね。学校にはいろんな思い出がね、皆さんも、染みついていると思うんですけれども、特に思い出が染みついている、居眠りした時のよだれもきっと染みついている、学校用の机、ね、学校机についてね、今日はね、いろんな歴史を紐解いてみたいと思います。京都市学校歴史博物館っていうところがあるんですね、京都にね。その京都市学校歴史博物館の和崎幸太郎学芸員さんによると、明治初期、政府が学校で西洋式の集団授業を始める際、机や椅子などの備品を、の西洋化を求められました。当時は二人用机が数に限りがあった教科書を共有でき、そして、教師がね、児童生徒の様子を見守りやすい、ということで導入する学校が相次ぎました。二人用の机。ね。きっと、今はほら、教科書もね、一人一冊っていうのが当たり前ですけど、当時はやっぱり、その紙もそんなに今ほどね、豊かにあったわけではないので、きっと、教室に何冊かの、教科書があって、それを二人一組とかでね、見てたんでしょうね。だからやっぱりこう、二人一組のちょっと長机みたいなのがね、最初は、用いられるようになったみたいです。そして、戦後、1952年、学 校の机の椅子や大きさなどの基準を示した日本工業規格 JIS と書いて JIS っていう、あの学校机とかにあの JIS マークっていうあのシールが貼ってあるの皆さん見たことあると思うんですけどね、あの JIS マークの JIS ですね。JIS が定められました。その前後から足などがスチール製の一人用の机が、広まりました。折りたたみ椅子メーカーだった宝徳さん、これ椅子は宝徳宝徳っていうコマーシャルがね昔ありましたけども、愛知県の、会社ですだそうですね、その折りたたみ椅子メーカーの宝徳さんが、鉄パイプの加工技術を生かし1961年から学校用の机や椅子の製造を始めました。軽くて丈夫なスチール製の机は運搬も容易にしました。ね、学校の用の机って皆さんも、ね、経験があると思うんですけど、いろんなところに運びますよね。あの、お掃除の時は教室の片側にガーッと寄せてお掃除をするとか、あとこう、班別に何かやるっていう時は班の人とこうね、机をくっつけ合わせたりとかって、あの、そういうね、あの、運搬も、あの、ちょっと運ぶのも楽になったということですね。その後、児童生徒の体格の変化などに対応し、JIS が1999年に改正され、学校の机は従来より大型になりました。2000年代に入ると強度を保ちつつ、天板を軽くした机も登場。また、物入れの部分をリサイクル可能な樹脂製にしたり、半透明で見やすくしたりと、新しいタイプのものが続々と登場しました。もうここら辺に来ると私はもう未知の世界ですよ。もうこの頃は私もう学校とはだいぶね、あの卒業してからだいぶ経ってますからね。なるほど、今いろいろね、あるんですね。そして、最近の、机事情、都内の一部の私立、中学、高校では、天板の部分にノートパソコンが収納された机も3年前に導入しました。はぁ、パソコンを使った授業を行う専用教室の設備での、設置ですけれども、天板を開けるとそのままパソコンを操作でき、閉めると普通の机としてノートを取ることもでき、授業を受けやすくなったと学生さんたちからも好評だそうです。ね、そう、今パソコンの授業っていうのがあるんですよね。あの、もう私たちの、あの、学生時代からはちょっと考えられないですけれども、そうすると今度はそうか、パソコンの、なんかそういうケーブルとかつなげたりとか、そういうことができるような、あの、専用のね、あの、机が、あの、教室にあるのがもう普通になってるんでしょうね。はぁ、なるほど。私たちの、時代はもう、あれですね、この宝徳さんが作った、スチール製のね、足の、本当に一般的なこう、あの、机。皆さんが今、パッと浮かぶやつですよ。それです。ね。なるほどね。今、デザインもいろいろね、多岐にわたっているということで。それでは、ここでね、一曲聴いていただきたいと思います。ちょっと、学校机の歌ではないんですけれどもね、卒業シーズンということで、この名曲を、用意してまいりました。アルバム、ノイエ・ムジークの中から、これベストアルバムですね。ベストアルバムノイエ・ムジークの、バージョンから、松任谷由実さんで卒業アルバム、卒業写真。お聴きいただきました曲は松任谷由実さんで卒業写真でした。さあ、湘南在住のシンガーソングライターモンチカがお届けしております、今週のラジオとラジコ。今週のスポットはですね、もう卒業シーズンということで、皆さんも様々な思い出があるであろう学校用机の、秘密に迫っております。前半はね、学校用机の、歴史を紐解いていきました。最初はね、二人用の長机を使っていたところから始まって、今はもうパソコンがね、使えるような机に変化していっているという、そんな歴史をね、トントントンと、ご紹介してきましたけれども、後半は、学校机にまつわるモンチカのね、思い出というか、ちょっと今だからごめんなさい話なんですが、中学生の時にね、私演劇部だったんですけど、演劇部、いわゆる部室っていうのが、その演劇部用の部室がなかったので、3年生のね、ある教室を部室代わりに使わせていただいたんですね、放課後のね。で、同じ同期の、 同学年の、同じ部員のね、ゆうちゃんという女の子がいて、その子はちょっといたずらの子だったんですけど、2年生の時に、そのある3年生の、教室をね、部室代わりで使ってて、で、あるね、机、なんか男子の生徒の方のだったみたいなんですよ。こう、横にね、体操服の袋がこう、ぶら下がっていて、その名前を見たら男子の名前だったんですね。で、その子がね、その男子、平田先輩っていう人だったんですけど、その平田先輩っていう人がどういう人かも知らずに、その机に、平田先輩へ、いつもあなたのことを遠くから見ています。私は平田先輩が好きです。付き合ってくださいみたいなことを机にシャーペンで書いて、いや、やめなよ、ゆうちゃんって、どんな人か知らないんでしょって言ったんですけど、ちょっと面白いから書いとこうよとか言って、それそのまま消さずに、その日は、部活も終えて帰ったわけですよ。それでまた次にそこの、部室というかそこの教室をね、部室として使った時に、その平田さんのね、机を見たら、お返事が書いてあったんですよ。あなたは何年生ですかって、なんていう名前ですかって言って、僕も今、彼女がいないので、よかったら一度、会ってお話しましょう、みたいなことが書いてあったんですよ。ほら、こういうこと書かれちゃって、どうすんのって言って。それで、同じ、演劇部の3年生の先輩に、平田さんっていう人ってどういう人かわかりますかって聞いたら、なんか、あの時写真を見せてもらったのかな、なんだったかな、この人だよって言って教えてもらった人を見たらですね、まあ、ゆうちゃんも私も正直タイプじゃなかった。うん、今はね、とりあえず、顔で人を判断したりってことはしませんよ。もう大人だからね。私も顔で判断されるの嫌だし。だけど、中学高校時代ってやっぱルックスとかで判断しちゃうじゃないですか。で、ちょっと、ってなって、そのまま、もうごめんなさいって逃げちゃって、もう謝りもせずに、そのまま放置しちゃったんですけど、もう今、ね、今考えると本当にごめんなさいです。聞いてるかわからないですけど、あの時、書いたのは私じゃありません。ゆうちゃんです。私じゃないです。でも、私もね、一緒にいて止めなかったから同罪かな。ね、まあ、そんな、思い出や、皆さんもね、机にまつわる思い出っていろいろあると思うんですよね。好きな人の名前を彫ったりとかね。あと、私の知ってる人はね、こっくりさんを彫ったって言って、机に。わかります？こっくりさん。鳥居を描いて、五十音を描いて、こう、五円玉でね、いろいろこう、こっくりさんって、お狐さんにいろいろこう、質問をしたりするやつね。あれは、変な、たたりがあったりするからやめなさいって言われてたやつですよね。あんなの机に彫っちゃったらもうその机使えないっつうね。そんなわけでですね、皆さんも、学校机はですね、その後後輩にもどんどん、続いていくものですからね、受け継いでいくものですから、変なもん掘ったりしないでくださいね。こっくりさんとか間違っても掘らないように、ね。そんなわけでですね、私もね、居眠りして、随分私の、よだれが染みついてるね、学校机がね、いろいろ、いろんなとこにあると思うんですけど、まあそんなわけでですね、皆さんにはどんな思い出が、学校机に詰まっていますかということで、本日の、スポットは学校用机の秘密に迫りました。マハロ！僕らはアロハ！湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中。 iTunes、Amazon で検索してね。モンチカのラジオでボイトレレレレ。はい、ということで今週も、お届けしていきましょう。モンチカのラジオでボイトレ。今週はですね、カ 詞のことについて、歌詞の表現についてね、お話ししていきたいと思うんですけど、有名な曲、ね、もう誰もが知ってる、ずーっとロングランで歌い続けられているような、有名な、曲の歌詞って、なんか、もう、あえて歌詞の意味とかをあんまり噛み締めないで、なんていうのかな、こう、もう、日本語じゃなくてもいいぐらいな感じに、なんか記号のような感じになっていませんか？ね。でも、その歌を作った時にはその作詞家さんの思いがあったり、それを歌った歌手の人のね、思いがあったりしてます。そのね、あえて有名曲の歌詞をきちんと紐解いていくというね、そんな話を今日していこうと思うんですけれども、例えば今日例に挙げるのは、いい日旅立ち。ね、山口百恵さんの歌ですけど、あの歌のいい日ってどんな日のことだと思います？今日は大安だから旅に出ちゃおうぜみたいな、そういう歌ですか？あれは違いますよね。哀愁のあるちょっと悲しげな歌ですよね。じゃあなんでいい日って言ってるんだろうって、そのいい日を紐解いていくにはその前後の歌詞が、キーになってきます。あの歌の歌詞で帰らぬ人たち熱い胸をよぎるっていう、歌詞があります。帰らぬ人たちってどういう人たちだと思いますか？どっか行っちゃったそのまま鉄砲玉のように帰ってこない人のことだと思いますか？私はあれはお亡くなりになった人のことじゃないかなと思うんですね。で、しかも帰らぬ人たち複数ですよね。あのね、例えば戦争だったり、何か大きな事故や、災害、そういったものでね、大勢の方がたくさん亡くなったところのに、生き残った方のね気持ちを歌ってるんじゃないかなって私はそういう風に、感じます。そういうことはあの歌詞の中には綴られてないんだけれども、よーく読み解いていくとそういう主人公の背景が見えてくるんですね。それで、やっぱりその方もね、そういうきっと、自分だけなんで生き残ったんだろう。そんな自問自答をずっと繰り返していたと思うんですね。その中で、いや、これは、亡くなったね、大切な人たちの命を受け継ぐために、ね、その人たちの分まで一生懸命生きていくんだ。そういうことに気がついた日のことを言ってんじゃないかなと思うんです。いい日っていうのはね。で、せめて今日から一人きり旅に出るっていうのは、その亡くなったね、方々の、魂を弔う旅、お遍路さんのようなね、そんな旅のことを、この歌は歌ってるんじゃないかなというふうに思います。2番に入るとね、砂に枯れ木でさよならって書くシーンが出てくるんですね。それは、なんかそこだけを見ると、なんか失恋の歌でね、振られた男の人に対してさよならって書いてるのかなって思ったんです。そうじゃないんですね。弱い自分に対して、ね、もうずっとなんで私だけ生き残っちゃったんだろうって、自問自答している弱い自分に対してさよならって決別して、私は前を向いて生きていくよって、日本のどこかに一緒に手を取り合って生きていける人がいるはずだ。ね。そういう、ことを、あの歌はきっと綴っていきたかったんじゃないのかなっていう背景が、歌詞をよーく読むと見えてくるんですね。そんなことは書いてないんですよ、あの歌詞の中には。それでも、そうやってね、自分で既存の曲、有名曲の歌詞の背景をデザインして歌うと、歌は映画になる。ね、ショートムービーのようになるという、そんな、楽しい歌の、楽しみ方、これ皆さんもね、ぜひいろんな曲でやっていただきたいなと思います。それではここでモンチカの、歌を一曲お聴きください。ライブバージョンでお届けします。モンチカで古戦郷。
この古戦郷から見下ろす線路の向こうの街に君の家がある。でも今はもうそこには暮らしていない。あのバイト先にも多分もういない。水っぽい匂いの6月の朝、錆びたフェンスを通る風に浅い呼吸
テインメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83 MHz、アイ&ウララ FM よりお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。アイ&ウララ FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから、例えばモンチカのラジオでボイトレのコーナーでしたら、ラジオでボイトレの専用タグがねございますので、そちらの方から簡単に書き込んでいただけます。また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショットお知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。ということで、ここでモンチカから大切なお知らせがございます。この番組でもね、もう何回かご紹介していると思うんですけど、モンチカと不愉快な仲間たちというね、定期イベントを、湘南は、鎌倉の大船ハニービーというところでね開催しているんですけど、その、ボリューム6が3月17日に、取り行われます。今回はですね、バンド祭りですね、全部バンドの、出演、本当にあのフェス感覚でね楽しんでいただけると思います。3月17日土曜日、場所は、鎌倉市にあります大船ハニービー。18時オープン、18時半スタート。前売り2000円、当日2500円、どちらもね、お食事かドリンクのオーダーをお願いしたいと思います。ご予約はですね、この大船ハニービーさんお電話番号をね、これから申し上げます。0467-46-5576。0467-46-5576 です。お間違いのないようにね、おかけいただきたいと思います。ぜひね、遊びに来ていただきたいと思います。たくさんのご予約をお待ちしております。ということでね。さあ、今週の放送はいかがでしたでしょうか。学校用の机にもね、こんな歴史がね、あったんですね。皆さんもね、これから卒業する方、これからもう学生さんじゃなくなっちゃう方ね、就職される方とかは本当に学校机がね、懐かしいんじゃないかなと思いますけども、くれぐれも学校机を持って帰ったりしないようにしてくださいね。というわけで、ラジコと、あ、ラジオとラジコは、ラジコとラジオになっちゃった。ラジオとラジコは毎週火曜夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送がね、深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて、来週の放送は3月13日火曜日、担当はこの方です。
おしゃべりアンハツキーシンガーソングライターチムです。関西トークで皆様の眠気を吹き飛ばします。聞いてね。
おしゃべりやんリトルハスキーのチムさんです。ね、イベントから、ですね、私ツイッターとかで繋がっててよくね、つぶやきを見るんですけれどもね、チムさん面白いですね。来週もね、私もチムさんの放送、皆さんと一緒に聞きたいと思います。楽しみに。今週のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカでお送りしました。来月もお耳にかかりましょう。番組は来週もあるよ。それでは皆さん、アローハ
ー。この番組はウォーターテインメントの提供でお送りいたしました。